広島市政ポッドキャストです。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では広報広島市民と市政、令和3年2021年7月15日号第1部をお届けいたします。皆様こんにちは。ひどい雨が降りましたが、被害は出なかったでしょうか。7月には海の日があります。海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う国民の祝日です。1875年明治9年、明治天皇が明治丸で東北地方を巡航され、7月20日に横浜港に帰着されたことを記念して海の記念日としました。1996年平成8年から国民の祝日海の日となり、2003年平成15年に7月の第3月曜日に変更されました。ただしオリンピックイヤーの今年は7月22日に変更になっています。ちなみに7月23日はスポーツの日で、オリンピックの開会式です。祝日が変更になっているのでお気をつけください。では内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課、電話 504-2117 番までお寄せください。市役所代表電話は245-2111、担当課へは各課直通ダイヤルをご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市役所あれこれ便利電話教えてコール広島は 504-0822、 年中無休で8時から21時です。ホームページのアドレスはhttps://www.city.hiroshima.lg.jp/ です。広島市で検索してください。 Facebook、Twitter はホームページのトップページからご覧いただけます。声の担当は坂本と浜本です。では最後までごゆっくりお聞きください。目次、未来へつなぐ水害費の教え、生活困窮者自立支援金、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。平成30年7月豪雨災害の義援金第6次配分、浜田市大南町の両スポットへ、新型コロナウイルス感染症、コンクリートブロック塀の点検を、移行調査にご協力ください。8月から市営元町駐車場が民営に変わります。新型コロナウイルスワクチン優先接種対象者について、原爆ドーム世界遺産登録25周年、世界の平和記念碑原爆ドームの奇跡、暮らしのガイド、目次終わり。
未来へつなぐ水害碑の教え、過去が教えてくれること。市内には洪水、土石流などによる水害の歴史を伝える水害碑が多く建立されています。私たちは災害の記憶が刻まれた石踏みを通して、様々なことを学び、今後に生かしていくことができます。お問い合わせは、危機管理課、電話 504-2653、ファックスは 504-2802 です。防災や復興の学びを将来へ。平成26年8月豪雨災害で大きな被害が出た旭田区。 東区の三入小学校の敷地内に立つ防災碑には、児童の防災学習の成果を掲載するガラス張りの展示枠が設けられています。この日、水害碑巡りに訪れた親子に、三入学区自主防災会連合会の新しき信弘会長72歳は、児童の防災や復興への学びを地域みんなで共有して将来へつなげたいですねと石踏みに託した思いを伝えました。二人の子供と話を聞いた父親は、平成30年7月豪雨では呉市に住んでいた義父母も被災しました。避難先や日頃の備えなどについて家族で話し合っていきたいですと話します。伝承と慰霊の思いを込めて建立された水害碑。市内各地にある水害碑の多くは、水害の歴史を伝える伝承と犠牲者を悼む慰霊の思いを込めて、地域の自主防災組織などによって建てられたものです。市は市内にある主な水害碑をまとめたマップを区役所などで配布しています。なお、このマップは1909年以降に建立された水害碑を記載しています。市内すべての水害碑を網羅したものではありません。また、子どもたちを対象にマップを用いて水害碑をバスで巡る防災学習などを支援しています。水害碑について詳しくは、市ホームページ、ページ番号で探す17775。ご存知ですか？自然災害伝承碑の地図記号。2019年6月から国土地理院が整備する地図に、水害碑を含む自然災害伝承碑の地図記号が新たに登場しています。国土地理院は、教訓を踏まえた的確な防災行動による被害の軽減を目指すとしています。家族で学べる防災セミナーを7月24日土曜日にオンラインで開催します。詳しくは暮らしのガイドでお知らせします。水害碑を通してより確実な避難行動へ。水害碑に刻まれている文章などを読んでみてください。それらは当時の被災避難状況のほか、住民の結束力なども伝えています。今、避難をためらう人が少なくない現実に対し、柔軟な発想や行動力を持つ子どもたちを中心にした防災が注目されています。子どもから家族、地域へとコミュニケーションを広げ、確実な避難行動へつなげることが期待されます。まずは、家族で地元の水害碑を巡ってみませんか。そして、いざという時のことを話し合ってみてください。お話は、三入学区自主防災会連合会、新しき信弘会長でした。未来へつなぐ水害碑の教えの話題でした。生活困窮者自立支援金、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。コロナ禍での負担を緩和するため、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活困窮世帯へ支援金を、低所得の子育て世帯へ給付金を支給します。お問い合わせはこの後ご紹介するコールセンターです。生活困窮者自立支援金、市ホームページ、ページ番号で探す230372。対象者です。次のあからへのすべてに該当する人。総合支援資金の再貸し付けを終了した人や、再貸し付けが8月までに終了する人など。い、世帯の生計を主として維持している人。う、世帯収入の合計額と世帯の金融資産の合計額が、それぞれこの後紹介する基準額以下。え、ハローワークでの相談や応募面接などの求職活動を実施、または生活保護を申請。それでは世帯例、収入基準額、月額、金融資産基準額をお知らせします。単身、収入基準額、月額122,000円。金融資産基準額、504,000円。 2人世帯、収入基準額176,000円、金融資産基準額78万円、3人世帯、収入基準額221,000円、4人世帯、収入基準額263,000円、5人世帯、収入基準額304,000円、6人世帯、収入基準額35万円、7人世帯、収入基準額393,000円。なお、3人世帯から7人世帯まで、金融資産基準額はいずれも100万円です。なお、8人以上世帯の人はお問い合わせください。生活保護や職業訓練受講給付金を受給している場合は支給対象となりません。続いて、支給金額、支給期間についてです。単身世帯、月6万円。2人世帯、月8万円。3人以上世帯、月10万円。支給期間はいずれも3ヶ月です。申請方法です。所定の申請書を令和3年8月31日火曜日までに、この後ご紹介するコールセンターへ、郵便番号 730-0042、中区国体寺町1丁目 8-20、北大寺新愛ビル6階、こちらに郵送してください。申請書は市ホームページかコールセンターに電話でお問い合わせください。お問い合わせ先です。広島市生活困窮者自立支援金コールセンター。開設期間は令和3年11月30日まで。電話 567-5690。ファックスは567-5692。受付時間は午前9時から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日、休日、8月6日を含みます。ただし、令和3年9月以降は平日のみになります。生活困窮者自立支援金についてでした。子育て世帯生活支援特別給付金。支給対象である1、一人親世帯分と2、一人親世帯以外分では対象者や申請方法などが異なります。ご注意ください。受け取ることができるのは原則1、2、いずれか1つの給付金です。種類1、子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯分対象者次の1から3のいずれかに該当する人。1、令和3年4月分の児童扶養手当を受給している人。2、公的年金などを受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当を受給していない人。児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人に限ります。3、令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人。支給金額は対象児童1人につき5万円。申請方法です。1の対象者は申請の必要がありません。2と3の対象者は、所定の申請書を令和4年2月28日月曜日までに、郵便番号 730-8586、住所は必要ありません。子ども家庭支援課へ、郵送課、区福祉課へ持ってきてください。申請書は市ホームページ課、区福祉課で。お問い合わせ先です。子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分コールセンター、フリーダイヤル 0120-145-577、ファックスは 504-2727 です。受付時間は午前8時半から午後5時。土曜日、日曜日、祝日、休日、8月6日、12月29日から1月3日を除きます。市ホームページ、ページ番号で探す、 220-959-1、一人親世帯分でした。二、子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯以外分です。次の1から3のいずれかに該当する人。1、次のあ、い、両方に該当する人。あ、令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している人。い、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人。2、次のあ、い、両方に該当する人です。あ、中学校修了後18歳までの子のみを養育する人。い、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人。3、次のあ、い、両方に該当する人です。あ、上記1、あ、または2、あのいずれかに該当する人。い、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が令和3年度分の住民税均等割が非課税の人と同じ水準となっている人。支給金額は対象児童1人につき5万円。申請方法です。1の対象者は申請の必要がありません。支給時期などは決まり次第通知します。2と3の対象者は、所定の申請書を令和4年2月28日月曜日までに、郵便番号 730-8691、広島中央郵便局、支所箱第5号、給付金事務処理センターへ郵送してください。申請書は市ホームページか区専用窓口で。お問い合わせ先です。子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯以外分コールセンター、フリーダイヤル 0120-273-100、ファクスは 504-2727。9月末まで各区厚生部にも専用窓口を設置しています。受付時間は午前8時半から午後5時。ただし、土曜日、日曜日、祝日、休日、8月6日、12月29日から1月3日を除きます。市ホームページ、ページ番号で探す227-678。生活困窮者自立支援金、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しますのお知らせでした。平成30年7月豪雨災害の義援金第6次配分を行います。対象となる人、世帯、配分金額をお知らせします。なお、配分金額から第1次から第5次配分額を差し引いた額が第6次配分額です。人的被害と住家被害の両方を受けた場合は、それぞれ受け取ることができます。被害区分、人的被害、亡くなられた人、行方不明の人、配分金額 A、265万円、第1次 B、5万円、第2次 C、175万円、第3次 D、50万円、第4次 E、20万円、第5次 F、10万円、第6次は5万円です。重症者、災害により受傷し、1ヶ月以上の治療を要した人、配分金額 A、132万5千円、第1次 B、5万円、第2次 C、85万円、第3次 D、25万円、第4次 E、10万円、第5次 F、5万円、第6次は2万5千円です。住家被害、全壊、配分金額 A 265万円、第1次 B 5万円、第2次 C 175万円、第3次 D 50万円、第4次 E 20万円、第5次 F 10万円、第6次は5万円です。半壊、大規模半壊を含む、 配分金額 A132万5000円、第1次 B5万円、第2次 C85万円、第3次 D25万円、第4次 E10万円、第5次 F5万円、第6次配分金額は25000円です。一部損壊破損、配分金額 A53万円、第1次 B5万円、第2次 C31万円、第3次 D10万円、第4次 E4万円、第5次 F2万円、第6次配分金額は1万円です。床上浸水、配分金額 A26万5000円、第1次 B5万円、第2次 C13万円、第3次 D5万円、第4次 E2万円、第5次 F1万円、第6次配分金額は5000円です。配分方法です。1、第1次から第5次配分を受けている人。7月12日月曜日から第5次配分の振込口座に順次振込を行っています。振込の通知は行いませんので、通帳記入により確認してください。2、被害区分に該当する人、世帯で、今までに義援金の申請をしていない人。市ホームページを参考に申請手続きをしてください。申請受付からおおむね1ヶ月後に指定された銀行などの口座に振り込みます。市ホームページ、ページ番号で探す169947。お問い合わせは政策企画課、電話 504-2014、ファックスは 504-2029 です。平成30年7月豪雨災害義援金第6次配分についてでした。浜田市大南町の涼スポットへ。本市と交流事業に取り組んでいる島根県浜田市と大南町。涼し町自慢の涼しさを感じられるスポットをご紹介します。お問い合わせは広域都市圏推進課、電話 504-2017、ファックスは 504-2029 です。浜田市、道床山オートバイ神社。中国山地と日本海をパノラマで眺めることができる山頂からの絶景は清涼感抜群。山頂にある日本第1号のオートバイ神社は、ライダーの安全祈願交流の場に。お問い合わせは浜田市観光協会、電話 0855-24-1085、 ファックスは 0855-24-1081 です。大南町久喜大林銀山跡。戦国末期から昭和にかけての歴史を持つ鉱山遺跡。毎月第一日曜日に開催の無料観光ガイドでは、城跡や神社、溶鉱炉建設跡のマブ、坑道を見学できます。お問い合わせが必要です。お問い合わせは、大南町観光協会、電話 0855-95-2369、ファックスは 0855-95-0209 です。両スポットのご案内でした。新型コロナウイルス感染症、発熱や咳、倦怠感などの症状がある人は、かかりつけ医または受診相談センター積極ガードダイヤルへ。電話 241-4566 へ連絡してください。お知らせでした。
第1部を終わります。この広島市政ポッドキャストは、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@city.hiroshima.lg.jp です。続いて第2部をお聞きください。